後半、それではアートシアターの、イベント情報をリュウタさんからお伝えいただきます。よろしくお願いします。
はい、そうですね、最初も言ったように、あのダウンタウンシャンペーンにあるアートシアター、まずアートシアターっていうのは、あの昔からインディペンデント系というか独立系の映画館として、そうですね、独立系の映画とか、あとリバイバル、昔の映画の上映とか、あとさっきも言ったように日本の映画とか、日本のアニメとか、そうですね、あの外国映画の上映とかやっている、そういう、あの今は、ノンプロフィットになったので、運営している形になるんですが、
シャンペーンにあるんですね。
ダウンタウンシャンペーンにあります。で、毎年、最近毎年10月にこの、ショクトーバーというテーマで、ホラー映画の、まあ、古典的な名作とかですかね、人気のある作品とか、そういうのの上映をやっています。で、今年のショクトーバーの目玉はまず一つが、これは今夜ですね、13日の金曜日夜10時から、オールナイトホラーマラソンということで、
すごいですね、
ホラー映画のマラソン上映ということになっています。何本、最初の映画は、あの、13日の金曜日、4なんですけれども、1、2、3、4、5、そこから5本立て、全部、ホラー映画。
すごいですね。
はい。
夜の10時からだったっけ？
夜の10時から。
だから、
はい。
ああ、うわーってホラー映画続けてみて、外に出たら夜が明けてるわけですね。なんか怖い、ほらほらって。
はい、一応8時間ぐらい続くということに、なってます。
それはこれを連続、さっきおし、教えていただいた最初が13日の金曜日、それから他にどんなのが、
他は結構80年代ぐらいの、70年代、80年代のホラー映画ですね。ハロウィーン3、ハロウィーンっていうタイトルの映画があって、なんかシリーズとしてあるんですけど、1982年のハロウィーン
3
とか、ラストハウス・オン・デッド・エンド・ストリート、この辺ちょっと僕日本語タイトルがわからないので、多分日本でも公開されたものもあると思うんですけれども、その他。
そうですね、タイトルがね、日本語訳、カタカナになってる場合と日本語のタイトルになってる場合があるので、見に行ってみたら、あ、これ見たことあるとかって興奮したりするかもしれません。
あるかもしれません。これはだいたい70年代80年代のホラー映画です、
の名作をやるって。これが、10時、今日、つまり今日、
そうです、今夜の10時から。
はるかなし終わってちょっと腹ごしらえして、それからよしみたいな感じで10時からこもるみたいな、
はい、
これみんなで見るわけですよね。
みんなで、
たくさんの人と、
はい、
それじゃこうギャーとか、私ホラー映画見ないんで分かんないんですけど、映画館でホラー映画見るって同じ場面って叫び声が聞こえたりとかするのかな。
どうなんでしょうね。僕も確かに映画館でホラー映画って見ないので難しいところなんですが、
ギャーとか言って、なんかみんなで見るホラー映画っていうか、映画館でこんなオールナイトでみんなで見ると、こう集団としてどんな状況になるのかっていうのもなんか不思議な感じ。
そうですね、徹夜するだけでもなんか
大変なのにな
ります
ね。最後の頃なんか朦朧としてホラー映画を見ても、なんかすごい恐怖のどん底なのか、もうハイテンションの朝を迎えるのかよくわからないですけども、これが今日のイベント、
はい、今日今夜です。
食当番に13日の金曜日があるなんていうのはそんな毎年あることじゃないので、
そうですね、
すごい偶然なんですよね。
13日の金曜日自体は結構毎年1回か2回は起こるんですけれども、
うん、
カレンダー的に10月にある。
だからこのオールナイトマラソンのホラー映画のオールナイトマラソン去年あったかって言うとあったのかな、なんかあのイベント情報ではお伝えしてなかったような気がしますね。だから今年 の13日の金曜日に合わせたものかもしれません。でこの食当番の期間にはいろいろこのアートシアターでホラー映画をやるんですが、
はい、
他にもなんかこれと今年の特別だなというのはありますかね、アートシアター。
そうですね、あともう一つは、これは27日なので、まだ再来週になりますけれども、
うん、
ジョージ・ロメロ監督の追悼で、ジョージ・ A ・ロメロダブルフィーチャーというのが、うん、またこれも金曜日、再来週の金曜日、金曜日、ね、夜10時からあります。ロメロ監督、まあ、ご存知の方はご存知だと思いますけれども、ゾンビ映画を始めてというか、ゾンビ映画を有名にした人。で、今年の7月に亡くなりました。
で、ゾンビ映画自体は以前からもあったけど、このジョージ・A・ロメロ・アンドリューだったかな、ロメロ監督が作った1968年の映画がすごく注目されたのかな、
そうですね、1968年ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドっていう映画、うん、これが、まあ、初めての映画でもあるんですけれども、それより前に、まあ、あったとは思うんですね。ホラー映画っていうのは昔からあって、有名なのは、うん、特に有名なのはドラキュラフランケンスタインなんていうのはサイレント映画の頃からよくあるテーマなんですけれども、ゾンビも、うん、まあ初めてではないのかもしれないんですが、このナイト・オブ・ザ・リビング・デッドが契機になっていわゆるゾンビ映画っていうのがホラー映画の中の一大ジャンルとして確立したっていうところだと思いますね、
うん、私ホラー映画ってほとんど見ないので、昨日この食当番が今週のテーマだっていうので本屋さん行って必死で見てきたんですよ、本を。そうするとね、結構懐かしの名作、恐怖映画大解剖、名作紹介、追悼、ゾンビの父ジョージ・ A ・ロメロとか、こうゾンビ関係の本とかいろいろあって結構流行ってるんだなと思ってびっくりしたんですが、はい、で、うん、その中でホラー映画のジャンルのあれこれ、私のようにホラー映画を知らない人のためのなんかページみたいなのがあって、ホラー映画のジャンルってのが2、4、6、8つあるんです、例えばこうね、今出てきたゾンビ、ゾンビは生きる屍が歩き回り人々を襲うという現在のゾンビ像が築かれたの1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッドからとか、こう説明が書いてあるんですね。それからゾンビ以外にあと7種類どんな、ジャンルがあるでしょう。トゥットゥットゥットゥット質問まだ7つありますよ。
そうですね、一つ、まあ、サイコホラーっていうのもホラー、
そうですね、
精神的恐怖もの、ね、
うん、サイコ、住居をした行動したり異常な殺人を犯したりといったサイコパスな人間の狂気を描く作品のことですね、うん、で、そうですね、あとモンスター、さっきおっしゃったのがモンスターで、はい、フランケンシュタインやドラキュラ、狼男など古典的なキャラを主役に添えたものから巨大な蛇や蜘蛛、人食いザメが襲いかかるものまで様々、あ、ジョーズもこれに入るんですね。
モンスターパニック、そうですね、
うん、他にで、すごい古典的な SF、 SF ものっていうのもあって、うん、異星の生命体が 地球人に襲いかかるエイリアン系のものとか。
なるほど、
なるほど。 で、あとオカルト、まあ一般的に、うん、心霊系のホラーといえば日本のお家芸とも呼べる怪談系や、うん、Jホラーブームの火付け役であるリング、螺旋とかエクソシストとかそういうの。で、あと2つは私が知らない言葉だったんですね。で、あとスプラッターっていうジャンルも言い方もあるんですね。
あ、
スプラッター、スラッシャーって格好して、
そうですね、13日の金曜日はそれに近いかもしれないですね。そうですね、13日の金曜日ですね、うん、
これは 血しぶきが飛び散り人体が無残にも破壊される描写をより直接的に見せるホラー作品の訴訟、なんだそうですね。悪魔の生贄とか13日の金曜日とかこれに入って、うん、で私が、あ、こういう形の知らなかったっていうのが最後のジャンルね、モキュメンタリー、モキュメンタリーっていう、
はい、
これも造語なのかな、もともとの英語だ、
そうですね、あのドキュメンタリーをモックしたものだから、うん、モキュメンタリー、
なるほど、そういうモックなんです
けれども、
うん、はい、これの説明はブレブレの手持ちカメラによる撮影を多用し臨場感を加味、実際に起こったことをドキュメンタリーのように見せるのが特徴だ。そのリアルすぎる演出を逆手に取った宣伝方法で本当にあったことと信じてしまう人も、というそういうジャンル、
そうですね、ブレアウィッチプロジェクトっていうのがすごい有名になった、
うん、あ、そうですね、当たってますね、
だと思います、
うん、あとパラノーマルアクティビティって書いてありますけど、これ最近なのかな、そんな昔からじゃなくて、それは手持ちのカメラでっていう雰囲気を出すのは手持ちのカメラが普及しないとそんな雰囲気にならない、ね、
そうですね、ただ、多分昔でもそのテレビ局のクルーとかを主人公にしたりした感じで、そういう、あの、そういう感じの演出、あの、完全に全部がドキュメンタリー調じゃなくても、そういう感じの演出をしてる映画っていうのは昔からあったんじゃないかなと思いますけど、
うんうん、なるほど。でこの、スプラッター、サイコ、ゾンビ、モンスター、ゴシ、あ、もう一個あった、ゴシックっていうのがエドガー・アラン・ポーの原作の映画を映画化したものや、ティム・バートン監督のダークファンタジーなどもこのジャンルに入る、ゴシックっていうそうですね。でゴシック、モキュメンタリー、オカルト、SF、 こんな風に分けてやって、ああそうなんだと、全然知らないものって、ああそうなんだと思って。で、主なホラー映画のジャンル分布図って、トラウマ度、痛快度、出血度、ストーリー重視度とかで分けてやってなんか、ああそう、もう本当知らないものにとって、ああそうなんだって、でなんか、いろいろこう精神科医がなぜホラー映画を見てしまうのかとかで、まあその中にジョージ・A・ロメロのことも書いてあったりしたんですが、はい、次の曲を選んでいただいたのは、あとゾンビ映画に関連してで、ブドゥー教、
はい、そうですね、あの次の曲はディアブロスウィングオーケストラっていうバンドのブドゥー・モノモア、曲なんですが、ゾンビはあのブードゥー教と関係があるって説明されることもあるので、
ハイチの
その関係、
うんうん、なんですね。で、J.A. ロメロ監督が7月16日亡くなったという報道の、ハフィトンポストかな、そこで載ってた記事の中で、1968年のナイト・オブ・ザ・リビング・デッド、ゾンビの誕生を制作した、でこの時のゾンビの原則を打ち立てたよっていうので、次のような、で一つはゾンビはブードゥー教由来の伝承、ハイチからアメリカへもたらされた、でゾンビは人を食う、噛まれるとゾンビになる、ゾンビは頭を打たないと、止めることができないとかこう書いてあった。でそのゾンビ映画の中でブドゥー教由来、ブドゥー教由来っていうのがこう割とこう確立された、そのなんかこう要件みたいに入ってるところがあるのかな、あということで、リクルタさんが選んでいただいた、 ブードゥーモナムールという曲ですね。トムさん、ミュージック1234 please go。 今の曲、実は13日の金曜日であってはならないことが入ってしまいましたね。妖怪人間ベムが先に入り込んでしまいました。最後に届けよう、お届けしようと思った妖怪人間ベムの555-7188に妖怪人間ベムが、ちょっと入り込んでしまいました。申し訳ありません。あの後で最後の曲の方でブードゥーモナムールをお届けするとして、